おはようございます。今日はマタイの22章から共に見ていきたいと思いますが、今日22章の36節から38節まで見ていきたいと思います。先週からですね、イエス様と同じようにという、シリーズを始めましたが、今朝もその続きをですね、共に考えていきたいと思います。というのも、その私たち主を信じる者はいずれも、キリストに似るということを神様が御心としていますし、そのようにあらかじめ定めておられますが、同時に私たちはそのことを、この生涯ゴールとしてですね、掲げ、そしてそれを追い求めるべきですね。ですから今日もこのイエス様のようにというこのことを、同じようにということを共に考えたいと思います。今日はですね、このイエス様のように主を愛する、イエス様のように主を愛するというね、ことを共にしばらく考えたいと思います。マタイの22章の今日は36節から8節までとなりますが、46ページになります。マタイの22章の36節から8節ですね。お読みしますが、36節、先生、立法の中で大切な戒めは、どれですか？そこで、イエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。ありますね。この箇所からですね、こう考えていきたいと思うんですが、このイエス様のように主を愛するということですね。疑う余地もありませんが、主イエス様は天のお父様を、この第一の戒めごとく心から愛していたんですね。そのことはイエス様の生涯の中でさまざまな形で見ることができます。今日はですね、この戒めについて少し考えながら、このイエス様のように、私たちもですね、イエス様のようにこう主を愛することについて考えていきたいと思います。でまずですね、これがどれほど大事なのかっていうことですね。この戒めが、ここの38節をもう一回読みますと、これが大切な第一の戒めですとイエス様ご自身がおっしゃってます。大切な、第一の戒めというね、ことですから、確かに大切な戒めですね。もちろんこれはイエス様が自ら作った戒めではなくて、それは旧約聖書の箇所からイエス様がそれを、ここで紹介しているんですが、新明記ですねにおいて、私たちはこの御言葉の命じるごとく神様を愛するように言われています。そしてその戒めが第一の戒めと言われるのも、それに第二が続くからといっても間違いないですね。39節にこのようにありますが、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切ですとこうありますね。そして40節には、立法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのですとありますね。そのような意味では、この第二の戒めも大事なんですが、でも第一はやはり第一で、第二より先に行きますね。そういう中でですね、一つ考えさせられるのは、なぜ神様をまず愛することが第一とされているか、そして隣人を自分のように愛することが第二となっているか。それは聖書を少しでも読めばわかることですが、神様は何事においても第一であり、私たちを作られた方ですから、何よりも私たちはこの方を愛し使えるべきことを聖書から覚えるわけですね。しかしながら、クリスチャンの中でも、あるいは 少なくても世の中一般では、この第一の戒めは決して第一ではないですね。すなわち第二、第三、あるいは最後になったり、あるいは全く無視されることもありますね。まあ、もちろんクリスチャンとしてはそれはあってはいけませんが、でも神様のことをよくわからない方々には、そういうことがよく見受けるわけですね。ある意味この神様について考えたり、あるいは仕えたり愛することが、オプションというか、時間が余裕があればとかね、今は忙しいのでとかね、そんな感じでよく言われますよね。あるいは中には神様について考えるのは、それこそ弱い人で自分でこう人生を切り開けないような、そういうようなもの、ということで、自分はそうではないから神様ということを考えませんというね、そんな人もいます。しかしながら神様が私たちとこの世界を作られ、そしてしかもこの私たちを今もその命を支えてくださる、この世界がこう滅びないというのもその主の支えによってですから、私たちはそのような意味では、この第一戒めのようにこの主を心から愛することが非常に重要ですね。しかもさっきも賛美したように私たちのことを愛しておられますので、そのような意味ではもちろん私たちも主を愛すべきですね。しかもなぜこれが大事なのかという、なぜ第一の戒めなのかというと、さっきも読んだように、すべての戒めがこれにかかっているからですね。さっきも読んだんですが、39節40節いますと、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの2つの戒めにかかっているのです。言うならばこの聖書、旧約聖書の教えのすべてが、旧約聖書といいましてもイエス様の時代では聖書ですよ。その他にないのでね、イエス様が言わんとしていることが聖書の戒め、その教えのすべてがこの2つにかかっているということですね。ですから神様を愛することというのはとても重要なんですね。というのもこの第二の戒め、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよというのは、言葉では簡単ですが実行においてはどうでしょうかね。なかなか厳しいところがありますよね。その一つには周りの隣人というのがいつも愛しやすいとは限らないいろいろ、ことがあって、ちょっと愛せないなっていうふうにこう思ったりすることもありますからね。でもイエス様を見ますと、イエス様は絶えず人を愛しておられたというのは言えますよね。ですから私たちはイエス様のようにないないと言いますと、その神様をまず愛することを今日考えてますが、もちろん人を愛することも大事ですね。主イエス様が十字架上でどのように祈られたかと言いますと、一つには、そこに十字架に貼り付けにしたこの人たちのために祈りましたね。彼らが許されるようにというような本当に驚くべき祈り、愛ですね。決してだから愛しやすいからではないんですね。いつも優しく、あるいはこの愛をイエス様に示すからではないんですね。いや、神様が、神様によって愛されているのでイエス様も愛しておられるんですね。聖書の中見ますと、一箇所ちょっとここに何か挟んで、第一ヨハネの4章の20節を見ますと、 このように記されてますね。470ページですが、聖書の終わりの方の470ページ、第一ヨハネの4章20節ですね。神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することとは、ことはできません。ありますね。まあ、ヨハネは、この非常にはっきりとですね、神様を愛していますと言いながら、隣人を愛していなかったら、あるいはこの兄弟という表現を使ってますが、愛していなかったら、その人は偽ってます。嘘をついてますね。結局、この人を愛する、なんていうか、こう、条件として、その先にこれが必要っていう事柄としては、神様を愛することですね。すなわち私たち人間は自分の力だけでは隣人を自分のようにいつも愛するというのは、まあ到底無理なんですね。できないんです。でも神様に愛され、神様を愛することによって初めてそれが可能になるという、こういうことですね。そして、どうしてこれが大事な戒めなのかというと、それに変わるものがないからですね。本当に神様がこの私たちの、ことを支え、そして私たちのことをですね、様々な形で生かしてくださるゆえに、私たちは心から主を愛すべきですね。ここの37節にはこのようにイエス様言ってますね。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。すなわちこの全てをもって主を愛するということですね。ちょっとこう、この部分はその愛に当てるけど、他はこっちは違いますというのではなくて、身も心もその全てが本当にこの主を愛し、その愛ゆえに主に仕えようとするような、こういうことですね。心も、思いも、知力も、この全てがですね、心から主を愛するということですね。それ以外にですね、神様が喜ばれないんですね。私たちが、今日も献金を捧げたり賛美したりしていますが、もしそれが愛に欠けていれば、すなわち、単なるこの義務的なこととしてもされているとすれば、神様はそういうような、献金や賛美やそういう奉仕をですね、喜ばれないんですね。ルールをただ守る、ね、そういうようなことではなく、心から主を愛し、主に、この使えるのを求めておりますね。もう一箇所見ますと、聖書の一番最後になりますが、黙示録の、7章のところになりますが、ここでは、イエス様がこのエペソの教会に手紙を書き送っています。484ページですが、このように、次のようにありますね。この後、私は見た4人の御使いが、黙示録の2章ですね。2章の、1節から7節ですね。はい。477ページですが、黙示録2章の1節から7ですね。はい。477ページですが、1節からお読みします。エペソにある教会の御使いに、書き送れ。右に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間に歩く方が言われた。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、 使徒と自称しているが、実はそうではない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたは どこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなた方のところに行って、あなた方の食材をその、置かれたところから、取り外してしまおう。とこうあるんですね。まあ、このエペソ教会にはかなりこう褒めてはいますね。いろんな点で、良いことをしており、褒めていますが、この4節においてですね、ただこの一つ非難すべきことがある。で、何かというと、あなたは初めの愛から離れてしまったと、この主イエス様に対する愛が冷めていることへの非難ですね。そしてそれのゆえに5節では悔い改めないとならないと、まあ、神様が悔い改めなかったら、この食材を取り除きますという、エペソ教会が残らないというね、そんなようなことにいう注意がありますね。まあ、でも私たちはこの一般の世の中でも、この生活においても分かることだろうと思いますね。例えば、夫婦関係、親子関係においても、この愛というのは欠かせないわけですよね。良い関係において必要なことです。例えば妻にですね、まあ、例えば誕生日 で結局誕生日なので、まあ、やはり誕生日プレゼントを、与えないといけない、まあ、そういう義務感でですね、買って与えたとしますが、それだけのことなら喜びますか？きっと喜ばないですよね。そこに何かこう気持ちがこもるっていうか、気持ちゆえの、プレゼントや行いや、そういうものを期待しますよね。だから、まあ、この神様も、私たちとの関係においても同じくですね、単なる義務感ではなくて、この私たち神様への思いから来る、奉仕や、関係、そういう関係性を、願っておりますね。まあ、ですからここにイエス様がおっしゃるように、これが大切な第一の戒めですということで、まあ、確かにそうなんですね。でもそうすると次に考えたいのは、それが可能なのかということですね。可能でしょうか。というのも、なかなか難しく感じる面もありますよね。ここにあるように、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くし、すべてを尽くして、そういうすべてをもって神を愛するということですから、それなりに高度な戒めですよね。難しく感じますね。でも神様がそのように命じているので、まず言いたいのは、それは可能です。で、なぜ、まあ、時折そういうふうに私は言いますよね。神様は命じていますから可能ですよっていうことを言いますよね。まあ、どうしてそう言っているかというと、この命じている方は誰ですか？神様ですね。私たちを作られた方、天のお父様ですね。神様はどういう方ですか？義なる、正しくなさる方ですよね。私たちを愛し、私たちのために、その必要を覚え、尽くそうとしておられますよね。そういう方ですから、もしそういう方であれば、私たちにはどうでしょうか？不可能なことを要求されるでしょうか？ね、不可能なことを要求し、そこで不 不可能をしていないのに叱られたら、不正ではないですか。そういうような方ではないんですね、神様はね。愛に満ちた方ですね。そしてこのイエス様もそれを実行しましたが、私たちも可能なんですね。まあ後でもうちょっとその辺具体的に見ますけれども、まあ一つはですね、ここでイエス様について少し考えたいんですね。イエス様は、今回のテーマはイエス様のように主を愛するということですから、どうでしょうかね。イエス様がこのことをしたのかと言いますと、しましたね。イエス様がなさったので、まあ、可能だということも言えます。まあ、一箇所ちょっと見ますと、ヨハネの福音書15章の、10節になりますが、このようにありますね。ヨハネの福音書15章の、10節ですね。212ページですが、もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。まあ、イエス様もその父の愛の中にとどまったんですね。そしてその戒めを、まあ、守られたんですね。まあ、そのような意味では、ここではまた、イエス様が私たちにそのことを言っておられますね。私たちに命じているんですね。まあ、イエス様に倣って、イエス様が神様を愛して、戒めを守ったように、私たちも、この主の、戒めを守り、愛にとどまるように、命じているんですね。でもまあそこで、そのようにこう考えたときに、まず私たちは思いつくのは、いやでも、イエス様は神様ですよね。私は神様ではないからね。ということでですね、まあイエス様には確かにイエス様はなさったし、イエス様には可能なんですが、しかし、それは私には可能ではないと思います。ね、まあ、確かにそういう意味では私たちとイエス様は違いますね。まあ、しかしこう覚えていただきたいのは、イエス様は確かに、神 100% 神様であられながら、同時に人となったんですね。神が人となった、すなわちイエス様は 100% 人でもありましたね。これは計算上合いませんよ、ちょっと不思議な話ですけどね。100% 神でありながら 100% 人であられたということですね。なので私たちのような人となってくださったんですね。で、私たちがこのイエス様を救い主として信じるときに、私たちはキリストのうちに入れられ、キリストのものとされ、そしてもはや以前のように罪の奴隷ではない、解放されたので、キリストにあって可能なんですね。まあ、ですから可能なんです。ただ、そのように言いましても、それは決して私たちの力では可能ではないということも加えます。すなわち、それは神様の御助けによって可能であり、自分の力だけではできません。ね、すなわち、この、まず、イエス様を救い主として信じて、罪許され、神のことをされなければ、イエス様のうちに入れられなければ、その命を与える力がまず主からいただかなかったら、このように、私たちが、この、神様をイエス様のように愛することはできないんですね。もうさっきヨハネの15章を見ましたが、その箇所をもう一回見ますと、15章の4節5節をですね、見ますと、まあ、有名なイエス様のブドウの幹と枝の話の中からですが、4節5節ですね、見ますと、211ページですが、211ページこのようにありますね。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、 枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。まあ、実を結ぶというね、ことですね。まあ、ここでは、ブドウの幹と枝に例えてますね。まあ、もちろん、枝は、勝手にというか、一人でに実を結ぶことはできませんね。枝がこの幹とつながって栄養をいただかなかったら、実は結ばないというのはわかりますよね。で、それに例えて、私たちはしっかりとイエス様とつながっていることによって実を結びますし、もしそのしっかりつながってなかったら実を結びませんよという、こういう話ですね。まあ、なので、この、今日はこのイエス様のように死を愛するというね、第一の戒め、それは可能ですかっていう質問ですが、可能なんですが、自分の力ではないですね。はい、私は一生懸命頑張ります、はい、それでやっておきますではなくて、もちろん心からそれを追い求めますが、主の御助けがなかったら、まずイエス様を救い主として信じるところから始まり、そのイエス様のとの関係の中にあるので、それが初めて可能になるわけですね。まあ、もちろん私たち途中失敗したり、何か他のものが神様より先になったりすることもあります、ね、ありますよね。エフェソ教会のように初めの愛から離れてしまったりということもありますが、まあ、その場合には悔い改めて立ち返るべきですね。それがこう鍵ですよね。同じこのヨハネの15章、ちょっと次のページの11節見ますと、まあ、イエス様がこの例え話の、ことをどうしてこうお話になったかと、ここにありますね。ヨハネの15章11節、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです、とありますね。まあ、私たちがですから、イエス様のように主を愛するときに、心が喜びで満たされますね。その関係が密接な関係を保っていることによって、私たちの心が満たされ、喜びでいっぱいになります。まあ、逆にですね、他のことを追い求めても、ちょっとした満たしがあっても本当の満たしはありませんし、長く続かないですね。まあ、ですから神様が私たちが、本当にこの死を第一とし、心から身も心も含め全身で死を愛することを命じておりますが、同時にその道を用意しています。それはイエス様を通して、そして私たちがここの15章の幹と枝のように、それは本当にイエス様に習って、その力を得て、このできるように言われてますね。さあ、最後にですが、この具体的にどうすればイエス様のように主を愛せるのかということを、いくつか具体的に考えていきたいと思います。まずですね、さっきも第一ヨハネを見ましたが、もう一度第一ヨハネの一章の9節を見たいと思います。465ページですが、第一ヨハネの一章の9節ですね。465ページですが、ヨハネの手紙第1章9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます、ありますね。どうすればイエス様 のように主を愛せるのかということですね。まず言えることは、罪を告白し悔い改めることによってですね、神様との関係の一番大きな邪魔となるのは、罪ですね。まあどうでしょうかね、人間同士のこの関係も、お互いに何かあると、罪を犯したり、その相手に失礼なことをしたり、迷惑かけたりするときに、その本来良かった関係が、こじれてダメになりますよね。意外とよくあることですよね、人間関係において。もともととっても仲が良かったのが、何かのことでね、崩れてしまうようなね、ことがありますが、まあ、そのように人間同士の関係もこの罪、によって、妨げられてしまうことがあるように、ある意味それ以上に神との関係がそうですね。神は清く清い、罪のないお方で、その罪がその交わりを妨げるということですね。まあ、この第一ヨハネもそういう、こうテーマなんですね。第一ヨハネ、さっき9節見ましたが、この、そうですね、まあ、5節6節言いますと、神は光であって、神のうちに暗いところは少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える、知らせです。もし私たちが神と交わりをがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行っていませんということですね。7節も、しかしもし神の光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますとありますね。神様との交わりのためには罪をほっとくことはできませんね。無視しちゃいけません。罪を、悔い改めて許しをいただいて、その神様との関係を修復すべきですね。その邪魔になるわけですね。だから私たちはこの聖書を読みながら、あるいは今日のように説教を聞きながら、聖霊なる神様によって、あ、ここの部分は良くないですねってこう言われるときに、それを耳を閉じるのではなくてね、そうですね、はい、で悔い改めて、交わりに立ち返るということですね。まあ、そういうのがまずありますね。まあ、もちろんその先にはまだイエス様を救い主として信じていなければ、言うほどもありませんが、神様を第一に、心から身も心を持って第一とし、こう愛することは、まあ、できないわけですね。できないので、まずそこは始まりですね。そしてさらにですね、言えることは、どのようにしてこのイエス様のように主を愛せるかというと、まあ、主をより親しく知ることですね。主をより親しく知ることによってです。まあ、もう一箇所見ますと、ピリピの、3章8節ですね。ピリピの3章8節になりますが、386ページ、ピリポ3章8節ですね。このところにはパウロがこのように、自らの体験について証ししています。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵あくたと思っています。それは私にはキリストを、またキリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち 信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。ありますね。まあ、この8節に特に注目しますと、このキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえにとありますね。死を親しく知ることによってですね、私たちイエス様を救い主として信じるときに、まずは聖書では、赤ちゃんとして例えられますね。赤ちゃんはというと、まあ、やはりこのよくいろいろわからないですよね。ですから最初にイエス様を信じる私たちもいろいろとよくまだわからないことがあります。でそこで最初の信仰というのは割と純粋で、まあ、子供のようにすっかり主を信頼するかもしれませんが、でもそのうちに、どうでしょうかね、小学校高学年や中学高校になっていくと、子供もそういう素直さが少し変わりますよね。そしていろいろ疑うようになります。クリスチャンもね、時としてそのように成長とともに、よくわからない、何だろうとこう疑ったりですね、することもあります。でもどうでしょうかね、大人になっていくと、まあ、人間もそうですよね、大人になっていくともっといろいろ見えてきて、そっか、両親もいろいろね、いろいろ分かってたんだなっていうふうにね、こう見えてくるようなね、ことがありますね。まあそのように私たちもこの主のことを知れば知るほど、その深い意味で信頼し、いろいろよく分からないことがあったとしても、いや私以上に主は知っておられるので、すっかりこう頼ることができますね。まあ、パウロがそういうようにこの主を追い求めてますね。深い主との関係を、その関係を深めていこうとしてますね。まあ、そのためにはやはり私たちは日頃から、聖書を、読み、耳を傾け、その信じて、そしてあるいは神様にと語り合い祈ることも重要ですね。欠かせないわけですよね。そういう関係を深めていくことによって私たちが、もっとこう主を愛することができますね。まあこのフィリピの3章8節ではもう一つ加えるとすれば、それはこの主に目を留め続けることですね。このゴールを見落とさない、忘れない。まあ、さっきも8節読んだんですが、13節14節言いますと、兄弟たちを、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向いて進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですと。まあ、パウロの場合には、私たちもそうあるべきですが、ゴールはしっかりあるわけです。それはイエス様に似ること、イエス様のことをもっとこう親しく知ること、そしてこの過去のこれまでパウロが大事にしていたことはもう、忘れて、そしてそのことを目指し続けてるんですね。まあ、このパウロの過去というのはパリサイ人として、まあ、かなりこの尊敬された場所、尊敬された立場でいたんですが、まあ、そういうことを全部忘れてですね、そういうことはもう本当に関係ないということでイエス様を追い求めるわけです。まあ、私たちもですね、きっとあのエペソ教会も最初の愛に戻るように呼びかけられてますが、途中で、他のことがこう何か心を奪うようになったんでしょうね。で、私たちクリスチャンでありながら、時としてそのような、 誘惑に負けてしまいます。世のさまざまなものにですね、心はとらわれて、そしてそのことをむしろ追い求め、心をそこに注ぐようになってしまいますが、それもこの邪魔になりますね。まあ、どうすればイエス様のように主を愛せるかというと、まあ今見ましたように罪をほっとくのではなくて、悔い改め、主をより深く知ることによって、そしてそのイエス様を知りたいという切な思いを忘れない、そういうことを追い求め続けるということですね。まあ主のように、イエス様のように主を愛したいということを今日ですね、思ったとしても、あるいはそう決心したとしても、一発ではそこに到達しません。一発ではね、今日一回の決心で済む話ではないんです。これはもう今日ももちろんそう決心すべきですが、それは明日も明後日もそういう思いを続けることによって、そしてそのような中で主の満たすをいただきながら私たちが歩んでいくと、そのように心が変えられて、本当に主が私たちにとって何よりも大切な、そしてイエス様がおっしゃるように、イエス様はおっしゃいましたよね、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くし、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めですと、ね。もし私たちがそのように今日、私は心を尽くして、思いを尽くし、知力を尽くして、神を、ある主を愛していないように思います。となれば、ぜひですね、そのことを悔い改めて、そしてそのことを改めようとですね、主にまず助けを求めながら、さっき見たように、この罪をほっとくのではなくて、すぐに悔い改めたり、より深く主との関係を深めたり、聖書を通して祈ることによって、そしてそのことを、まあ、続けてゴールとして目指し続けることによってですね、私たちも、このイエス様のようになることが可能なんですね。ぜひですね、私たちはこのイエス様のように主を愛するものとして目指していきたいと思います。まあ、少なくてもですね、私はそうではない、まあみんなそうだろうと思いますね。そうではない、まだそこまでたどってない。でも一番困るのはそのことを諦めたり、あるいはそんなことを開き直ってですね、どうせそんなことは無理だって言ってこうやめちゃうことが一番ね、危険ではないでしょうかね。少なくてもそこはまだ到達していないんだけど、でもパオロのように私はゴールにします、そして主の御助けによってそのように変えられていきたいというね、そんな思いが何よりも重要ではないでしょうかね。ぜひですね、主イエス様のように主を愛するものと私たちも変えられていくように願います。まあ、途中途中話しましたように、まだイエス様を救い主として信じておられなかったら、そこからまず始まりますね。まあ、私たちはこのまず、この罪の許しをいただいて神のことをされなかったら、とてもじゃないんですけど、神様のよう、主のように、イエス様のようになることは全く話にならないので、そういう方はですね、ぜひまずはイエス様を救い主として信じてください。最後に祈りたいと思います。愛する天の父様、イエス様のように主を愛するということを今日見ました。なかなか難しい課題で、また、すぐには私たちもとても到達するようなものではありません。しかしながら、どうか私たちはパオロのようにそのことを本当に心から目指し続けながら、邪魔になるものを取り除きながら、主との関係を深めながら、そのような、主に習って、神様を心から 心を尽くし、思いを尽くし、この知力を尽くして愛することができますように、導いてください。そのようなことを私たちが本当に切に願いながら、歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。多くの方々はすでにイエス様を信じておられますが、やはり私はイエス様のように主を愛することを、考えてはいたものの、あまりそこをですね、一生懸命ゴールにしていなかったように思います。そこを改めたいです。そして本当に主の御助けによって日頃からそんな思いで主にお仕えしていきたい、そんなことを今日私も示され、そのように主の御前において、悔い改めと方向を変えていきたいと思います。そういう方々おられましたら手を挙げていただければ祈りに覚えますが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、手を挙げて1個です。他にどうでしょうか。まだ私はイエス様を救い主として信じておられませんが、やはり罪ということも理解しますし、許しが必要であることを分かります。なのでこのイエス様を救い主として信じたいんです。そういう方がおられましたら手を挙げていただければと思いますが、いかがでしょうか。おられますか。おられましたらまた祈りに覚えますが、いかがでしょうかね。愛する天のお父様、このように私たちも、御言葉を共に学ぶ恵みに預かり感謝いたします。そして今日は特にこのイエス様のように主を愛するということを見ましたが、なかなか難しい、すぐには到達できないこのゴールですが、ずっと先にありますが、そのゴールをしっかりと、目をそこに留めて、そして、目指しながら、歩めますように導いてください。そして途中、他にとらわれてしまうこともありますが、また、主の御助けによってそのゴールに目をまた止めることもできますように導いてください。それぞれ特に手を挙げられたお一人一人の上に豊かな祝福を与えて、このことを心から目指し、そしてイエス様がおっしゃったように、この心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神を愛することのできますように、私たちのうちにぜひお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。